説教、私は復活であり命である、増田こと牧師。
主にある皆さん、寒い朝になりました。こうして週の初めの日をご一緒に迎えることができましたことを感謝いたします。皆さんがこの日を祝うために教会に足を運ばれ、ここにいる人もまたいることができない一人一人も主を賛美する心を高く上げてこの週を始めることができますことを心から感謝をいたします。聖書の御言葉の光に照らされてご一緒にこの時を過ごさせていただきたいと思います。私は復活であり命である、この言葉を一番よく目にするのは教会のお墓です。大抵教会のお墓というのは墓石にこの言葉が書かれている、刻まれているんですね。私は復活であり命である。ですから一番おそらくよく言って目にするのはですね、お墓、墓参をするときにこのお墓にこの言葉が刻まれているということがよくあります。共同緑ヶ丘教会のお墓は本当に大きな御影、もうこうなんて言うんでしょうか、削ったのではない、とても大きな立派なこう石でですね、あれは加工した石ではない、むしろそのイエスの墓を、横穴式のこう墓を塞いでいたその石をおそらく模して運ばれたんだら、運ぶの大変だったと思うんですよね。そういう石があります。言葉は書いてありませんけれども、たくさんの教会に来ますとそこに私は復活であり命であるっていうその言葉とこう面と向かいながら私たちは墓参をし、また墓前の礼拝を行うことがあります。しかしそれは墓石、墓の石のように動かないものではなくて、むしろ今を生きている私たちにとって自分が生きる真のような言葉なんです。この言葉は教会によって、そしてここに集う一人一人によって生きられてきた言葉です。何よりもキリスト教の礼拝は私は復活であり命である、この言葉を思い起こすために毎週私たちは集っていると言っても過言ではありません。今朝ご一緒に礼拝を捧げておられます皆様、今日はどうぞこの言葉を胸に刻んでお帰りください。私は復活であり命である。総礼拝では今月この言葉を暗唱聖句と言いまして、覚える言葉にしております。皆様もよろしかったら何度かちょっとこう言葉に出してみていただけると、きっとご自分の胸に刻まれる言葉になられると思います。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して信じることはない、このことを信じるか。これは葬儀で語られた言葉です。そして今朝私たち一人一人にもこの言葉を信じるようにという招きが与えられています。私は共同緑ヶ丘教会に赴任しまして、ちょうど今年で5年になろうとしています。この教会に参りまして、今までの牧会生活と変えたことが一つあります。私はこの2020年、牧師としての安守を受けて30年になりました。30年の牧会生活の中で、それまでの25年間とこの共同緑ヶ丘教会に来ての5年間で変えたことの一つは、礼拝における聖書の箇所の選び方なんです。それまでは教会歴といいまして、教会の暦、 クリスマスとかイースターとか聖霊降臨日とかそういうことに合わせた聖書の箇所が選ばれていて、それが共通の聖書の箇所としてカトリックでも聖公会でもルター派でもまた教団の教会でも読まれる、そういうものとして置かれているのですけれども、共同緑ヶ丘教会に参りましてから私は一章をずっと連続して読みたいという願いを持っていました。そしてその言葉を分かち合うことで教会を形作る基礎としたいと願っていたのです。ですから私はこの教会に参りましてから、ルカによる福音書、マルコによる福音書、そして今はこのヨハネによる福音書を毎週連続して少しずつ読み進めています。11章までご一緒に読み進めてまいりました。実はヨハネによる福音書といいますのは、その最初からイエスと1対1での非常に親しい交わり、対話という形でこの福音書が進められてきています。読み進めておりますと、最初の方はイエスと出会っている人たちは少し距離がある人たちなんです。先週山畑先生がお話しくださいましたニコデモという人、ユダヤの議員ではありましたけれども、イエスと少し距離のある人。4章でもシカルの井戸辺というところで対話している女性は外国人の女性、少しイエスと距離がある人との対話を通じて少しずつ少しずつこの同心円が内側の中心に近づいていく、そういう構成がヨハネによる福音書にはなっているんです。そしてもう今日この11章ではイエスと最も親しい一人だった人との対話がここには収められています。そしてその一人一人との対話の中でずっとしかし同じように、いわば、まあ、楽器の通奏低音といいますけれども、同じようにこう低い音で刻まれているそのメロディーは何かという、永遠の命とは何か、それがずっと同じテーマとして描かれているけれども、それぞれとの出会いによってそれが一人一人との出会いと対話の中で表されているんです。今朝これが書かれて、そして言われているのはどこかと言いますと、それはまさしく葬儀の場でありました。相手の女性の名前はマルタと言います。イエスにとってマルタ、マリア、そしてラザロという兄弟はとても親しい友人でした、友でした。お互いが支え合える、心が通い合っていて厳しい状況の中では祈り合える、そういう信頼し合っていた仲間だった。イエスはこの状況の中ですでにもうユダヤの異星者たちから命を狙われているのです。ヨハネによる福音書の9章では生まれつき目の見えない人をイエスが癒した、そしてそれが人々の口の歯に上っていったことによって、イエスはこの当時のユダヤ教の指導者たち、あるいは異星者たちが自分たちの持っている権力をひっくり返す、そういう存在となるのではないかという脅威を持ち始めて、命が狙われていくことになった。エルサレムにこのまま滞在しているのは非常に危険だということになったものですから、イエスは一時的にそこから退避する、そういう場所がこのベタニア村というところでした。マルタとマリアとラザロがそこには住んでいて、イエスのことをかくまい、食事の世話をし、そして一緒にそこで交流を深めていました。しかしその中のラザロがあろうことか今病に倒れて、そして介抱の甲斐もなく亡くなってしまった。マルタはイエスのところに使いを送ったのです。あなたの愛する友がもう死にそうです、どうぞ来てください。けれどもイエスはその場に居合わせませんでした。ラザロの死は誰かの死ではありませんでした。私たちは日常的に実は死というものと隣り合わせでいます。電車で人身事故があった、災害があった、そこで毎日誰かが亡くなっていきます。病院で、ホームで、 人の命は失われていきます。そしてそういうことを耳にし、また経験することもなくはないのですけれども、それは誰かの死であって私のとても大切な人の死とは違う、そう思っています。俵万智さんという歌人がいらっしゃいますけれども、この俵万智さん、非常にフレッシュな感覚でいろいろな日常的な場面を切り取った作品があります。俵万智さんの短歌にこういう短歌があります。死というは日用品の中にあり、コンビニで買う香典袋。いいですね。皆さんコンビニエンスストアにいらっしゃると、文房具用品がこう売ってるところに香典袋もこう下がってるんですね。ですからこう誰かが葬儀に行こうとして、ああそうだった、香典持ってくの忘れたって言ったら、コンビニに行って、そして香典袋を買って、その中にこうスッと入れればそれでいけるんです。死というは日用品の中にあり、コンビニで買う香典袋。そのように私たちは日常的に死というものと隣り合わせで実は生きているけれども、それがもし私にとってとても大切な人の死だったらどうでしょう。それは全く違うその姿を見せてくるのです。自分の人生を大きく変えてしまう。それはマルタとマリアという姉妹にとってラザロがそうであったというだけではなくて、ヨハネによる福音書11章の5節にはこう書かれています。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。そうです、イエス自身もこの姉妹とラザロのことを深く愛していた。自分にとって大切な人だったのです。だからこそマルタがここで求めたのは、おそらく死へ向かっている愛する弟の状態をなんとかとどめてほしい、死なないようにしてほしいという、ただそういうことではない、むしろ超人的な力ではなくて、主イエスにそこにいてほしかった、いてほしかった、そのいてほしいというところに痛切な思いがあるんです。最も必要としているのはイエスの愛であるということです。これは単に一方通行のものではなく、このあとイエス自身がラザロの死を、そしてその収められているところに行って涙を流されたと書かれていることからも伺われます。福音書の中でイエスが涙を流されたと書かれているのは唯一ここだけなんです。友の死のために涙を流している、その一人の友としてイエス自身もここにおられる。しかしそうした愛する者の死を迎えて、マルタはこのイエスを迎えに行きました。自分たちの村にやってきたイエスを、その場でこの言葉が書かれている、語られているのです。私は復活であり命である。そしてこの言葉はマルタによってそれを受け止められています。私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。ここでのマルタとイエスの会話は、時折イエスとその相手との会話にあるようにちょっとこうずれているように思うんです、ね、いつもこう私ずれてますよね、ずれてますよねって言うんです。イエスと相手との会話でですね、いや私なんかすごくねずれてるなと思って、ずれが気になるんですよ。そう思いませんか。こう相手と話していて、なんかずれてるな、ポイントが違うな、そこじゃないんだよなみたいな、本当は言ってほしいところはそこにあるんじゃないんだけどなってあると思うんですね。イエスってちょっとそういうところがあると思うんです。どうですか。聖書だと思って皆さん読んでおられるので、いやいやそんなことはないだろう、ここには深淵だ、いや私ずれてるなと思うんです。ここで言うなら、もし最初に言うなら何ですか。大変だったね、マルタ気持ちわかるよ、僕も悲しい、本当に なんでこんな思いをしなければいけないんだろう。どうしてもう少し早く来ることができなかったんだろう。そうすれば愛する者の死を共に悼むことができたのにね。
その言葉でしょ。ここで必要なのは。
でもイエスが言ったのはそうではなかったんです。どういうことを言ったかというとですね、ここで言ったのはあなたの兄弟は復活する。いやー、その言葉の前に何かあるでしょう。ですからマルタはここでこう答えているんです。終わりの日の復活の時に復活することは存じております。そうです、ユダヤ教のこの当時の中にも旧約聖書のダニエル書などでも終わりの日に復活するというふうなことは書かれていました。ですからマルタも知っているんです。宗教的にそういう教えがあるということです。でもその教えを今言われたところでそれが一体何になるんですか。それを今この葬儀の場で言われたところで何の助けになるんですか。マルタの中にはそういう気持ちがあったかもしれません。そんな言葉が聞きたいんじゃないんだって。だからこそマルタはここでちょっと冷ややかな言い方をしていると思うんですね。復活する、終わりの日に復活すると言われていることを私は存じております。つまり知っていますよ、そういうことは。そういうふうに先生方がおっしゃっていること、私も聞いてきました、ずっと。でもね、そういう気持ちがあるのかもしれません。しかしイエスはそこで言われたのです。ここで知っているということではなくて、私は復活であり命である、ただそのことを知識として教えとして知っているのではなくて、あなたの目の前にいるこの私を信じるということが復活と命を信じるということなのだ。イエスが共におられる、それは神が生と死、そして死を超えたところにおいても私たちを配慮し支えてくださる、それを信じるということです。それはいわば教えとしてあるのではなくて、イエスという一人の人格、この方の存在を通じて私たちに、目の前の方に伝えられたことなのです。それを信じるか、そこに救いがあるからです。教会はこの言葉を中心にして日曜日に礼拝を行ってきました。日曜日はイエス・キリストが復活された日を記念する、そういう日です。イエスを十字架の死で失ってしまった弟子たちは後悔と恨みに苛まれてしまったかもしれません。私はある時、グリーフワークといいまして、亡くなった方を失った悲しみの作業、その悲嘆というものをどのようにして受け入れ、また自分がそれを担っていくかという、そういう、講座に出席しておりました。その時に非常に印象に残ったことがあります。そして今も実は私はその言葉に少し救われているところがあるんです。それはどういう言葉かといいますと、よく人は愛するものを失った時に後悔してもしようがないよとか、後悔しない方がいい、愛するものが悲しむから、先に亡くなった人がそんな後悔ばっかりしてると悲しむよと言われるけれども、後悔はするんです。後悔はその人をかけがえのない愛するものだったということの証しのようなものです、そう話されたことがあったんです。私はその言葉を聞いてずっとその言葉を大切にしてきました。私も教会員の方々、病床に行ってお祈りをして、あるいは死のとこに行ってお祈りをすることがあります。死のとこに危篤の方を聞いて間に合うこともありますけれども、まだ生きておられた時にご連絡をいただいたにもかかわらず、病院についてみたらもう息を引き取っているという場合も少なくないのです。 そういう時に思います。もう少し早く駆けつけていられれば最後のお祈りを一緒にすることができたかもしれないな。もう一度病院にお見舞いすればよかった、亡くなる前に一緒にお祈りすることができたかもしれないのに。そういう後悔というものを私は毎回どこかに感じているのです。それはその相手の方を心から大切に思っているからです。けれどもその後悔をするたびに思い出すのは、後悔するのはその方を大切に思っていたからだ、だからその思いは決して無駄になることはない、その思いです。弟子たちはまさしくイエス・キリストが十字架によって死んでしまった時に後悔と、そして自分を苛む思いと、イエスを殺してしまった為政者たちを激しく恨む思い、支配されてしまうということも起こり得たと思うんです。けれどもそうはならなかった。どうしてでしょう？イエスのこの言葉があったからです。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。後悔するという形ではなくて、愛する者を死によって失ったからこそ、私たちはその人と一緒に生きた日々と一緒に過ごした豊かな時間、その経験を思い起こすことができる。その恵みを自分の人生の最も大切な瞬間として生きることができる。いえ、もっと言うならば、私たちは愛するものを失った瞬間から自分の命というものに対する考えが変わるんです。大切に生きていこう。この人と別れて、そして残ったこの私の命というものを本当に大事にしていこう。神様が与えてくださったこの残りの時間ということを本当にどのようなことのために用いることが最も亡くなった人のためにも喜ばれることなのか、そのことを大切にして生きていこう。そういう生き方に、考え方に変えられていく。これが復活の信仰です。その復活の信仰がないならば、私たちの思いは死というものの中に、ちょうどラザロが今この墓石の中に閉じ込められてしまっているように、恐れや不安や後悔という過去に閉じ込められてしまうかもしれません。けれどもイエスはこの後一つの印を行われるんですね。墓の中に収められていたラザロに対して大声で叫ばれるんです。出てきなさい、ラザロよ、出てきなさい。それは死というものによってもたらされる後悔や、そして自分自身を苛んでいくような、そういう思い、それはおそらく人と人との関わりを遠ざけてしまうような、そういうあり方の中から、あなたは出てきなさい、神との交わりの中で生きなさい、人々との交わりの中で生きなさい。イエスはそのようにここで呼びかけられたのではないでしょうか。イエスのこの呼びかけは命がけの呼びかけだったんです。イエスはもうここで命を狙われている状況です。そのような中でもし死んでしまったラザロをその墓からもう一度呼び起こしてしまうような大きな印を行ったならば、余計ユダヤの為政者たちから危険人物として命を狙われていく、そうなっていったでしょう。いえ、実際そうなりました。そしてこの出来事をきっかけにして、イエスは十字架の道へとどんどんと歩んでいかなければならなくなった。でもイエスは友のために大声で命がけで呼びかけたんです。ラザロよ、出てきなさい、あなたはそこに閉じ込められていてはいけない、自分の命を生きなければいけない。デンマークの思想家であるゼーレン・キルケゴールという方の死に至る病という書物があります。 その書物はこのラザロの復活から取られた書物です。11章の4節に、この病気は死で終わるものではないという言葉があります。文語訳聖書では、この病死に至らずという日本語で訳されていたので、死に至らず、風邪だから死に至らないとか、肺炎だったらとか、そういう問題ではないんですね。この病気は死に至るけど、この病気は軽いとか、そういう問題ではない。ラザロは死んだんです。ここでイエスからもう一度呼び起こされたとしても、このあと何年か何十年かしたら彼は死んでんです。マルタもそうです、マリアもそうです。ずっと2000年も生き続けてきたと、そんなことはありえないんです。しかしイエスが言おうとしたことは、たとえ病やさまざまなことで私たちが死ぬ、地上の生を終えるということがあっても、神様との交わりを本当にいただいているものは、そこで全てが終わるのではないということです。神が私たちを支え、導き、守っていてくださる、その交わりの中で私たちは永遠に生かされていくものとなる。それを死に至る病という書物の中でキルケゴールは語りました。むしろ死に至る病があるとするならば、それは絶望だと彼は語ったのです。絶望だ、誰も信じることができない、自分の姿をも信じることができない、自分の未来も、あるいは人との交わりも信じることができない、その姿を死に至る病と彼は名付けました。ラザロはここで閉じられていたその墓の中からもう一度命の場へと帰ってくることができた。それはイエスとの交わりの中へ彼が再びここで呼び返されたということだと思います。私は復活であり命である、あなたはこれを信じるか。今朝私たちのこの礼拝の中で、私たち一人一人も信じるようにと招かれています。マルタが、私は知っていますと言っていたところから、私は信じますという告白へ導かれて、そして自分自身の人生を、自分の命をどのように用いて時を刻んでいくのか、そうした在り方へ、生き方へ新しく導かれていったように、私たち一人一人も今日から始まっていくその時間を、神様からいただいた時間としてご一緒に刻んでいきたいと思います。皆様お一人お一人に神様の力と祝福とが行き渡りますようにお祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝も私たちを呼び起こしてくださったことを感謝いたします。私たちは罪の虜となり、墓石の中に閉じ込められてしまいます。それは自分の思いの中です。ここから出ていくことはできない、この絶望は誰にもわからない、私を誰も救うことはできない、そういう思いを持って私たちは自分で自分を殺してしまうことがあります。けれども、あなたはその私たちに今朝も呼びかけてくださいました。あなたも出てきなさい、そこから出てきなさい、主と共に生きる群れの中へ、主と共に生きる人生へ、あなたも出てきなさい、そしてあなたの命を生きなさい。私たちの命はあなたが定められた時にあなたのもとへまた帰って行きます。けれども、主よ、その一コマ一コマの中にあなたの支えと配慮があり、私たちの命も死も無意味にさらされることはない、その約束を信じてこの一週間の日々の歩みを続けていきたいと願っています。 無駄に見えるような私たちの技ですけれど、無駄に見えるような私たちの時間ですけれど、あなたはそれを命に変えてくださる、なくてはならないものに変えてくださる、そのことに委ねて信じて歩んでいくものとさせてください。先に天に召された方々のために私たちは祈ります。その方々を思うとき、時にはもう少しこういうふうにすることができたのではないか思うこともあるのですけれども、その思いとともに私たちは主に祈ります。あなたがすでに天に召されている方々を祝福し、平安のうちに置いてくださっている。私には見えない、知ることができない、その力によってあなたが支え導いてくださっている、そのことを覚えて祈るものとさせてください。今日から始まるすべての日々をあなたの光のもとに置いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。